寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、10連休最後の日いかがお過ごしでしょうか。たっちゃん登場です。おはようございます。
はい、おはようございます。なんか今日すがすがしいっていうか ねみんな感じるのがね、この新しい言語ってやつでね、うん、新しい言語、まあ新しい言語、言語ってね、今この東南アジアってやつが言語って結構持ってた時代があったんだって。まあもちろんだから言語のもとは漢字から今まで取るということになったでしょ。だから中国には言語があったわけですよ、うん、ところが東南アジアにもあったんだって。だけど今最近聞かないよね、東南アジアでの言語ってやつで。日本で今言語ってやつが、まあ、言語とその西暦一本化にしろとかっていう話が、言語併用にしろとか、言語だけっていう案は聞いたことないな。
まあ世界的にちょっと難しいですよね。
難しいもんね。でその言語ってね、区切りがあるじゃんね、
はい、
要は紀元前の紀元糸編のノリ、紀年っていうんだけど、その始まりをね、紀年何年っていう、紀年何年、要は日本の場合には言語ってやつはずっと続いてきていながらも、その明治以後、その天皇陛下の代を一つの区切りの言語とするっていうことが決まって、それまではそうじゃなかったんだってね。でその今度の令和っていう言語が話題になってね、初めて国文から取ってきたっていう、万葉集から取ってきたね。そのだからさっき言ったもともと言語っていうのは、漢字文化の中国の歴史の中で起きてきたことなので、まあ難しいよね、漢字って難しいよね。でその令和っていうんだけど、初春の初春だね、初春の霊月にして、この霊が令和の霊、霊月にして、気よく風和らぎ、その要は空気がよく風和らぎってね、柔らかい風の居心地のいいものを感じ、梅は鏡前の庫を開き、鏡前って鏡の前の粉を開き、蘭は背後の庫を香らす、蘭は、いや後ろの香、香ってのは香りを、香らさは燻製の燻、万葉集って言うんだそうだ。で、その霊、初春の霊月にして、気よく風和らぎ、和らぎは和だから、それで霊和と取ったっていう説明をしてたよね。梅は鏡前の香を開きっていう、その万葉集の、奈良時代っていうのは、花は梅じゃんね。で桜になったのは平安だよね。でこの辺もこの令和ということの元号が制定されたことにおいて、非常にその面白いなって思って、そんなこといちいち考えたことなかったよな。奈良時代は梅で、そういうことになるとね、ちょっと思いを巡らしちゃったんだけどね、平安京、平城京、平城京が先で平安京になったでしょ、遷都ってやつがあったでしょ。でそのだからその平城京、奈良の都は南都と呼んだじゃんね、その後平安に移ってから平城京になった。だから逆に言えば南都からすれば平城京が平安京になった、その平安京は北都じゃんね、北の港。でもそのなかなかその梅っていうやつのね、今だって2月梅が咲き始めて、その後桜になるでしょ。まさにその歴史と同じかなって、梅が咲いて桜に変わったっていうのは、そういうことを考えていくと結構面白いなと思うんだよね。まあこれもう一回戻っちゃうけど、その平安万葉集に書かれた初春の霊月にして気よく風やあらぎってやつ、これは時期は初春の良き月夜で、空気は澄んで風は和らぎ、梅の花は美女が鏡の前でおしろいを装うように花を開き、蘭の花の香りは身を飾った衣に香りを含ませた、そのような匂いを漂わせているっていう役だって言うんだけどさ、紫粉の香りっていう、知らないやな今の人、油の粉で紫粉、おしろいのことや。でおしろい、要は遊女がさ首からなんか真っ白に塗るじゃん、あの香りがあって、今でいう香水だよな。 で紅もそうじゃんな、紅を引くという、あのそれこそ山形から紅が京都へ送られて、そしてその紅という京都で唇をね、紅を引く、引くっていう言葉いいよな、引く、紅を引く、まあそんなことがその言語でね、まあ今ありがたい時代になって、こうやって初めて令和という時代を今日というか5月に迎えて、でまた新しい時代が始まるんだけどね、昭和っていう時代が63年と何ヶ月か、
何ヶ月までないですけど1月だったので、はい、
そうで昭和の始まりっていうのはいつだったのかね、大正から終わって、
あれは大正15年ですもんね、
で12月のいくつかに死んじゃって、大正天皇
庶民としては
もう大変だったっていうことを言ってたよ。だからやっぱりそういう意味で昭和が何しろ62年だか63年だか何しろ続いたってのは、これ今までの言語の中じゃ最長なんだってね、そんな続いてる。だって平成だって
30年31年目
だから、だからまあ、明治は45年でしょ、大正が15年でしょ、でなんかちょこっと聞いたんだけど、江戸時代には2年と何ヶ月っていう言語があったんだってね。でもまあそういうことになると、まあすごいね。
その頃は、何か悪いことがあったりすると、うん、言語を変えていい時代にする。
そうだったかもしれんな、そうだな。だから要は庶民の、あるいはその統治者の、その自分たちの、その今科学的なものがないから感覚でそういうことが変わってったんだろうね、きっと。でみんながみんなそうだろう、きっとなあ。だから伝説だとかさ、逸話ってやつが生まれてきたんだろうと思うんだけどね。お化けだって言うじゃんね、うん、いや正体見たり枯れ尾花なんてさ、これ柳の下に幽霊が出るって、柳は陽だから陰の幽霊がそこに出んだとかさ、まあいろんな話があるじゃんね。でもまあほら生きてくって昭和でしょ、平成でしょ、今度令和でしょ、三代を、昔は明治大正昭和って生きた人もいるじゃんね。やっぱこれはもうしばらく頑張って生きてえなって思うよね。まああの令和っていうこの言葉って俺好きでさ、平成ってあんま正直言うとピンとこなかったんだけどな、で昭和が長かったためにどうな、でも令和ってこれいいよな、皆さん令和をどう思うのかねっていうね、令和の令、命令の令、オーダーハーモニーって最初なんかもう 外国の新聞に乗っかったって言うんだけど、
訳した時ですね、
訳した時
に令をオーダーにして和をハーモニーというふうに訳したというのが違うというふうに日本からは、
ね、
はい、すぐに訂正が入りました。
入ったよね。でだから結局令っていう字、令和の令、令和ってどういう意味だっ、まあ、よきって清らかなとかっていう例にあるっていうんだね。やっぱ
その霊息霊状っていう場合もそうですよね。
ああそう、霊息霊状、あれその意味なのかね、
え美しいとか良きという、
あそういう意味なのかね、あそうか、なんかお金持ちの息子とか、お金持ちの、
まあ、良き家の
良き家のっていう、でもまあそうだよね。まあまああの令和始まりました、うん、まあ日本人も頑張って日本人の良さをね残しながら生きていきたいな、何を思う。
明日から頑張って働きましょう。
頑張りましょう。